見えておりますでしょうか。トレンドマイクロ大川です。よろしくお願いします。それでは私の方から第3四半期のビジネス状況ということで、日本を中心にお話をさせていただきます。まずこちらはですね、2021年、今年こういう方向性でやりますということで、先般からお伝えしている通りで、ここは特に変わりはございません。で、ここに書いてありましたサイバーセキュリティイノベーション研究所、立ち上がりましてですね、次のページでちょっとご説明をさせていただきます。こちらなんですけども、特に、3つセンターございますが、今回は、セキュリティナレッジエデュケーションセンターにフォーカスをして、この Q3 の実績ということでお伝えします。もちろん、この研究所の方が、特にその売り上げを重視しているわけではなくて、たまたまその我々のナレッジの方で、いろんな教育コースを開発してですね、提供していったわけですが、特にデジタルトランスフォーメーションを施すにあたって、セキュリティの専門家だけではいけない。ここに書いてあります通り、経営者であったり、ビジネスを仕切っている方々自体がですね、なぜサイバーセキュリティが今これだけ叫ばれているのか、そういった経済安全保障であったり、サプライチェーンマネジメント、サプライチェーンのですね、リスクマネジメント含めていろんなことを考えていかなきゃいけないですね。そういうご理解がないと。で、その上で、専門家と一緒に協業していって、初めてこのセキュリティバイデザインが実践できるんですね。そういうことで、プラスセキュリティ人材と呼ばれるものに対して、当社が数年間かけましてコース開発をしました。で、それを発表し、もちろん実験をいろいろやってきたわけですが、賛同をしてですね、発表していただいたのが、こちらにありますソフトバンクさんです。ソフトバンクさんはやはりここ数年で、いろいろスパイ事件があったり、社員教育も含めてどうしようっていろいろ考えられてました。そういった中で、あと一方、セキュリティバイデザインということで、様々な DX に向かいにあたって、こういうようにですね、開発、マーケティング、営業、このセキュリティにおけるリーダー層、約200人を対象にトレーニングをしてくる、しようということで、弊社の作りましたコースと、あとソフトバンク様が考えてらっしゃる、そのトレーニングの人材教育の、そのフレームワークと、というものを話し合って、多少カスタマイズいたしましたが、セキュリティなりトレーニング業務担当者向けということで始まりました。すでに、もう、この9月22日発表以降ですね、実際に、何名の方も受けていただいてまして、来年の春先までには200名が完了するというような形で、今動いております。で、これは非常に大きなインパクトがありまして、いろんなベリーラージエンタープライズのインフラであったり、そういったところからかなり問い合わせが来ておりまして、弊社にもそうですが、ソフトバンクさんの方にも問い合わせがいっていると。で、そういった中で我々一緒にですね、いろんなそういった方々に対しての対応をしているという状況でございます。これが我々研究所として、日本の社会、それから日本のその DX 促進にということで、我々考えていた役割というものは一つちゃんと走り始めたということでございます。続きまして、コマーシャルの第3四半期の状況でございます。日本になりますけども、ハイライトはですね、特にクラウドワンの方のワークロードセキュリティというものが、やはりこれは非常にパブリッククラウド向けのセキュリティですが、好調です。やはり、従来からそのどんどん進んでおりますクラウド環境ですが、セキュリティを施さなければいけないという考えが徐々にやっぱり高まってきているというのは、確実に我々も肌に感じています。ということで、32% YOY、顧客数も順調に増えています。それと、毎クォーターですね、お知らせしている通り、中小向けのこの SaaS 型のセキュリティサービスも順調に毎クォーター伸びておりまして、クラウドエッジ、マネージドサービス付きのクラウドエッジ、13%増、顧客も増えています、32%。それから、ウイルスバスタービジネスセキュリティ、こちらも23%増、顧客も12%増ということで、これは、毎クォーター順調に進んでいる次第でございます。それと、今、ヒョンダレインよりですね、説明ありました。タリージョンの方が非常に大きな成長を果たしてきております、最近。で、そこには、ここのあります、ビジョン1とかですね、クラウド1とか、そういったものが日本より先駆けて、リリースをしております。そういった効果もかなりタリージョン出てきております。ところで、日本でもやっとですね、タリージョンに遅れながら、でございますが、クラウド1、ビジョン1、リリースが順調に進んでおります。 ということで、非常にこれからというところで日本市場においても新たな我々の領域拡大ということで楽しみな状態が来ているところです。それから、まあもちろんインサイドセールスというのはもちろん従来もあったんですが、新たにもっとデータドリブンということで、やはりこの時代に合わせた形での施策をどんどん打ちましてですね、効果が現れてきているということで、もっともっとこういったデータドリブン、インサイドセールスというものを拡充し、カスタマーサクセス含めてですね、これを拡大化していきたいというふうに思っています。で、ローライトですが、このクラウドワンというのは従来のディープセキュリティの機能がどんどんどんどん売れてるんですが、他にもその開発環境から実際にアプリケーションを載せる前のチェックであるとか、いろんな形でのソリューションが実はあります。合計6つのソリューションがあります。それがまだまだ訴求が足りないということで、でただいろんな第三者のまあデータを見ても。最近そのクラウド全体のそのセキュリティを考えると開発からデリバリーからその後の運用管理まで含めて一貫してやはりセキュリティというものを考えなければいけないという思考が高まってきています。ということでローライトではありますがもっとここを訴求して、しっかりですねこれ足元を固めていこうと思っています。それとまだまだ今現在はそう大きな影響はないんですがクラウドエッジディープディスカバリーというようなですね、我々もハデアを若干扱っておりますんで、それらが半導体供給不足で若干その在庫の調整だなんだ、まあそういったものは少しですね、考えなければいけない。やっぱりスムーズにデリバリーをするためにということで、思うようにはやっぱなっていないので、ここはローライトになっています。で、続きましてですね、今日本ではトレンドマイクロのナンバーワンキャンペーンをどんどんやっています。で、ここではちょっと一つだけ、このエクステンデッドディテクション&レスポンス EDR だけでなくて、さらに今求められているのは、拡張したですね、様々なところから集まってくるデータをアナリストするというようなものが必要になってきます。新しい領域です。で、フォレスターの方で新たにこの XDR というのは今後のセキュリティにとって非常に重要なマーケットというかテクノロジーエリアであるということで、実はそこで一番最初に我々トレンドマイクロはナンバーワンのやはり、まあ称号をいただいたということです。これらが相まってビジョンワンであるとかそういったものに我々反映している次第でございますが、確実に私どもの方向性がまさに時代に合った形のものであるということをここで証明ができましたということをご報告させていただきます。続いてコンシューマーです。コンシューマーに関してはグローバル国内ということでハイライト。LINE の方でサービスをしておりました。ただ LINE がいろいろとありましたんで、データのあり方とかあったんで、一時サービスをやめてたものをどんどんどんどん再開していっておりまして、そちらの方も若干またフォロワーが戻ってきておるということでございます。で、あとは国内で PTA の方で8年連続の推薦ということで、これも非常にやはりコンシューマー市場においては大きな高台になっています。で、また、アーチンフィッシングテストの方でも、ブロック率ナンバーワンとか、ということ。それから、まだまだ、ビビたるもんでございますが、Windows 11対応、Microsoft Store の方でいろんなことができるようになりましたんで、今、体系版の供給を開始していっております。これは日本よりグローバルので、開始をしております。それから、携帯販売店の方はですね、この右上の方にも出ておりますが、毎年毎年、非常に大きな、成長しておりまして、来年にかけてもですね、ここは期待をかなりできるということで、携帯販売店の方での店舗が非常に好調でございます。ローライトに関しましては、競合がですね、相変わらずいろんな形で広告であるとか、リベートを含めて非常に大量なお金を相変わらず使っておりまして、そういったところでは、まあ、中に立たれます販売会社様が、若干そのお金の方に傾いてしまうところですね。そういったことで我々も苦戦はしてますが、ただ長年の我々の、慣れ地含めて今対応しているところでございます。それから、いろいろそのサポートですね。サポートのところも、これもいわゆるトライアル一生懸命やってるんですが、さらに新たにもっと積極的に既存ユーザーへ、とか、オンラインを通してとかいう形でのサポートデリバリーの今準備をしておりますが、まだ若干ここはローライトということで挙げさせていただきます。それから最後に IoT エリアです。 IoT エリア、このようにこの4つをやりますということで宣言をさせていただいてやってきました。で、OT に関しましては、ここにあります左側でございますが、もう TX1 ネットワーク製品をトレンドマイクロが販売をしておりまして、半導体製造企業、非常にこれは大きな企業ですが、一つの工場がどんどん立ち上がる。それがどんどんどんどん世界中に、工場が今立ち上がっていきます。で、そういった中ですでに、もう毎回ですね、大量のこの Edge IPS Pro IPS というものが、投入されまして、標準品にもなっておりますので、順調にそこで売り上げが上がってきているということ。それから、やはり大手の航空機製造企業からヨーロッパの方では、このポータブルセキュリティが採用がされまして、実はこういったところから始まって、左側にあります IPS、どんどんどんどん実は OT エリアでの、施策というものが広がっていくということで、まずこのポータブルセキュリティなりに入り込むっていうのは非常に重要なポイントで、ここが広がっていってます。で、下が、こちらヨーロッパの大手小売業です。こちら、ランサムウェアの被害を受けて、その、流通の倉庫を含めて止まりました。止まったので経営者から連絡がトレンドマイクロにありまして、で、もう半年間の商談期間、非常に短い期間で、実は5000台のポス端末の保護ということで、弊社製品をすぐにもう導入をされて、現在もう動いているということで、やはり非常にこの被害が多くなってきている、この OT エリアというところで、経営者の意識が高まるとですね、こういったところなかなか予算が普通ないんですが、もうすぐに予算がついて、すぐにそういった OT エリアのエンドポイントをどうするんだということで、ここがまさに我々が狙った領域が増えてきているところです。で、右側の横川電機さん、これは日本だけでなくて、9月20日にはグローバルでも、このトレンドマイクロのソリューションをパートナー製品として選んでますということで、やりました。非常に横川電機さん、OT に関しては、重要なパートナーでございますので、こういったことが全世界に告知されるということは非常に、名誉なことでございます。で、続きまして、コネクティッドカーでは、これは左側が富士通様がトレンドマイクロを商品を選んで、コネクティッドカーのセキュリティ対策強化に、協業を始めました。ということで発表をいただきました。ビハイクルソックの V ソックでございます。それから右側が日立。がトレンドマイクロと日本マイクロソフトとの協業でコネクティッドカー向けのセキュリティソリューション共同開発、これもビハイクル SOC ソックでございますが、そういったことでかなり我々の方がですね、様々なキーベンダーに採用されてきているということでございます。これも同じです。左側がフォックスコンを中心にした EV電気自動車のプラットフォーム開発推進する MIH コンソーシアム。これはセキュリティバイデザインで、初めから電気自動車の基盤にセキュリティをちゃんと考えよう。ということで、これ非常に日本の企業もこの参加しております。数多くの全世界の企業が、この MIH に参画しておりますが、我々ここ実は、ARM とマイクロソフトとトレンドマイクロのみです。この新たにこの MIH がいろいろ発表するにあたって非常に重要な実はパートナーとしてセキュリティバイデザインパートナーとして認知されておりまして、共同開発をしておる状態でございます。そして右側は我々がそのコネクトカー向けにですね、自動車関連向けのイベントをこう我々の GDI の連中と一緒にやって最近いろいろやってるんですが、そうすると全くトレンドマイクロと一切これまで関係のなかったエリアの方々ですね。そういった方々も多く参加していただいて、またこれ新しいマーケットであるというふうに感じております。まあそういったことで、IoT に関しても、売上に、まだ、その工場系はつながってます。工場系は順調に。OT エリアの方は、工場のみならず、通常の IT エリアにもエンベデッドの専用端末いっぱいありますんで、そういったものに対してもお届けできますし、また最近ね、我々これからもっと積極的にお伝えしますが、従来の IT 分野でも新しく設置する工場エリアでも、その中に新たにですね、専用機を入れると、専用端末を入れると、まあ、病院でも何でもそうです。そうしますと、それ、今あるもの、新しい専用端末ってのは、いずれ OS アップデートできません。アプリケーションもアップデートできません。ってことは、レガシーになってしまうんですね。そうすると、最新の、 マイクロソフトであったり、我々の競合である EDR ベンダー、そういったもののものだけで守れないんです。だからエンドポイントで考えた時点でも、我々が持っているエンドポイントと、実は OT エリアにおけるエンドポイントソリューションというものが、両方ですね、持っているっていう、我々の非常に強みが、あ、これもっともっと打ち出せるんだなっていうのを、実は最近いろいろと確認をしまして、この OT エリアに関しては、IT エリアの新しい専用機に対しても、初めからこういったものを考えなきゃいけないんだってことをもっと、積極的に打ち出していこうということを決めております。以上、私から第三四半期の報告になります。ありがとうございました。